このような社会不安が広がっている時でありますけれど、この3月15日、昇天者記念礼拝の時を皆様と一緒に持たせていただいています。まあ、集まるっていうことがですね、非常に難しいような時でもありますから、教会もですね、マスクをしたり、換気を良くしたり、いろいろ注意しながら、皆さんと一緒にこの礼拝の時守られるようにと思っております。昇天者記念礼拝の時は毎年そうですけれども、お写真をこの前にお飾りしてですね、先に天に行かれた方々を思いながら、一年に一回ですけれど、この記念礼拝の時を持っています。日々の歩みでも普段の歩みでも、皆様の心の中には先に天に行かれた方々の思いというのが あると思います。私の母もですね、もうこの写真にも飾られていますけれども、時に、姿というか語り口調っていうか、なんかそんなのがこう思い起こされる時があるんですね。まあ、とても寂しいというか、悲しい辛い思いを持つこともありますけれども、でも何かもう死んで亡くなってどこにもいないっていうわけではなくて、あ、天におられるんだっていうのを感じる時があるんです。生きておられるんだ、私たちの目には今見えませんし、今会話をしたりですね、そういうことはできないかもしれませんけど、死んで滅びていなくなったっていう存在ではなくて、天に生きておられる、何かそんなことを深く思い起こされる時があります。ですから写真の中にあるお一人お一人ですけれども、天において生かされている。そして私たちもやがてこの地上の歩みが終わった時に再会するっていう、そういう希望が聖書の中には語られているんだっていうのを、私たちは毎年のこの昇天者記念礼拝で思い起こしていきたいなと思います。まあ、今は人生100年時代と言われますから、皆さんもまだまだこれから長生きしていくっていうことがあると思いますけれども、やがて天に行かれる時には再会する望みが私たちのこの先には待っているっていう、そのことを共に思い起こす日でありたいなと、まあ、そういうふうにこう感じています。昇天者記念礼拝の時にはいつも短く聖書からお話をさせていただいて、そして聖書の中にはどういう神様の愛と恵みが語られているのかをご一緒に見ていきたいなと思っております。今日はヨハネによる福音書っていうところの20章24節からのところを読んでいただきました。ヨハネによる福音書の20章の24節、12人の一人でディドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。今日の聖書箇所を見ますと、主を見た、神様を見たっていう人と、私は信じないっていう、まあ2つの人が出てるっていうことがあります。今日皆さんが集まって、私たちがこうやって神様を礼拝している、ああ神様おられるって感じることもありますけれども、私は信じられないって、そういう気持ちや思いを持って、いることもあると思います。これ二つ大切な気持ちなんですね。教会に来る人はみんな信じる人じゃなきゃいけないって言われたらですね、まあだんだんもしかしたら人数が少なくなってくるかもしれませんが、いろんな人がいていいっていう、しかも今日の聖書に出てくるのは12人の一人のお弟子さんですからね、イエス様と一緒にいた人です。何かもう遠く離れていた人じゃないんです。3年間 いつもイエス様と一緒にいて、イエス様の御言葉を聞いていたトマスっていう人ですけれど、復活っていうことになると、それは私は信じられないって、まあ、そんな思いを抱いている一人の人です。信じないっていうのは、実は私たちの人生悩みの中ではとても大事な時なんです。私も信じないっていう時を長く過ごしてきました。まあ、もう牧師ですから、16歳で洗礼受けましたから、まあ、信じるっていう年数もだいぶ長くなってきましたけれども、それまでは私は信じないと思ってたんです。まあ、教会にも行ってましたし、聖書も家には近くにあったんですけれど、親が言えば言うほど、教会に行きなさいって言われれば言われるほど、私は信じないって何か心を反対にこう感じ思っていたような時がありました。トマスっていう人も信じないって言った。なんでこの人は信じないって言ったのかな、私もなんで信じないってあの時言ってたのかなって思うとですね、まあ、共通点があるなって思いました。トマスはお姉さんたちが死を見たっていう、まあ、そういう熱い思いで迫ってくる人がいたわけですね。でもトマスはその場所にいなかった。とっても寂しい気持ちを抱えていたんじゃないかなと思うんです。あの場所に自分だけいなくて、みんなは喜んでるんですけど、私はその場所にいなかったから復活のイエス様に出会えなかったっていう寂しさ、この寂しさとか、私たちが世の中でいろいろと経験するその心の渇望とか飢え渇きとか、いろんなものがありますけれども、それが私たちの根底にあって、まあ信じないっていう思いがその中から出てくるような気がするんです。イエス様っていうお方は私たちの心をよく知っていてくださる方です。信じる人は祝福されて、信じない人はダメだっていうようなお方ではイエス様はないんです。心をよく知っていてくださるっていうか、信じる人も祝福してくださいますけど、信じないっていう人の心の痛みもよく分かっていてくださる。無理もないって言いましょうか、トマスの心を見ればですね、他の弟子さんたちはみんなこう喜んでんですけど、でも自分だけはその場にはいなかった。ああ、なんでいなかったんだろうか。そして喜んでる人がいればいるほどですね、自分の心はどんどん冷めていくっていうか、人間っていうのは不思議な思いというか気持ちを持つものだなってそういうふうに感じるんですけど、私もそうです。トマスは自分のあの方の手に釘の跡を見て、その指を釘跡に入れてみなければ私は決して信じない。26節を見ますと、8日の後、弟子たちはまた家の中にあり、トマスも一緒にいた。まあ、信じる人と信じない人が一緒に部屋の中にいたっていう、これが教会の原型なんです。教会っていうのは美しい、素晴らしい。それは一つの信じる人たちだけが集まって、私は死を見た、すごいっていうのが教会じゃなくて、信じる人も信じない人も一緒に集まりながらそこに一緒に留まっていたっていう、大丈夫なんです。私たちの気持ちっていうのはやっぱりこう熱くなる時もありますけど、急に冷めちゃう時っていうのが人間っていうのはありますからね。これは信仰だけじゃなくて人生も、前向きに行こうっていう時と、ちょっともう疲れちゃったなとか、いろんなことがもう億劫になったなっていうような時っていうの、浮き沈みっていうのは必ず私たち経験するんです。でも一緒に集まることができるのが教会です。先に天に行かれた方々のお写真などを見ると、本当に礼拝を大切にして、この教会に行くことを楽しみにして過ごしてきた方々がたくさんおられます。もちろんお病気とかでいろんなご事情で教会に来ることできないっていう時はあったかもしれませんし、いろんな事情はあるんですけれど、でも心のどこかでは神様のところに行きたい、神様を求めているっていう、 まあそんな気持ちを持ちながらずっと生涯生きてきた方々です。そしてこの方々の生涯、皆さんはよくわかると思いますけれど、まあ、全てが完全だったっていうわけではないと思うんですね。恐れたり不安になったり喜んだり怒ったり、ここの、写真に出てくる人たち、そういう人たちであったと思うんです。でも一つだけ共通していることは何かっていうと、どんな時にも神様の御手に守られて過ごしてきた人たちであったと思うんです。良い時も悪い時もありました。信仰的になる時もあれば、不信仰になるようなそんな気持ちに傾く時もあったと思います。でも神様の愛はそのことによって変わらないんです。信仰的になると、じゃあいいことあげようって言って神様が恵みくださるかというと、そうじゃないんです。不信仰の中でも、弱さの中でも、暗闇の中で私は一人ぼっちだと思うような時があっても、神様の愛は決して変わらないっていう。だから礼拝したいんです。神様のところにそのままで行きたいんです。良い時も悪い時も、日曜日になれば、この時間になれば、何か体が反応するかのように、心が神様のところに求めるかのようにして、この教会に来られる方々がたくさんおられました。私は教会で牧師をしていますけれど、本当にここにいる方々のそういう信仰にどれだけ励まされたかなと思います。私は何かここに立って聖書からお話をしなきゃいけない立場ですから、何か知ってるかのように、偉そうかのようにこう言われるようなことも感じるかもしれませんけど、私は本当にこの方々にいっぱい学ばされたというか、励まされた、祈られた、そして今が私もあるんだなって思うとですね、神様の愛によってトマスも他のお弟子さんたちも一緒に集まってそこにいたっていう。そうするとですね、やがて神様の恵みを経験する人になっていきます。どんな人もです。トマスっていう一緒のお弟子さんだったのに、私は信じないなんていう、この人は本当に困った人だ、もう教会に私たちと一緒に祈るのも、この人どうしようって教会は言わなかったんです。いや、トマスも一緒に祈ろうって、一緒にいようって、そうやっている時にですね、イエス様が真ん中に立って、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。イエス様のお弟子さんたちがこの復活のイエス様に出会った場面っていうのが書かれています。で、そのところを見ると全く同じようなことがここで語られているんです。イエスは前にお弟子さんたち、トマスがいなかった時ですね、お弟子さんたちに会った時には真ん中に立ち、手と脇腹を示されたって聖書に前に書いてあるんです。そして同じ状況をトマスの中にも見せてくださった。トマスは以前その場所にはいませんでしたけど、今度は同じようにイエス様が現れてくれたっていうか、出会うことができたっていうのをトマスは経験するっていうことがありました。私たちもやがて、皆さんが昇天者記念礼拝でこうやって年に一度の方もおられますけれど、本当に歓迎しています。そして一緒にこうやって礼拝を捧げるときに、やがてこの先に行かれた方々は私は主を見たって何かもう確信を持って言ってるんですけど、私はどうかなって思うと、いや、まだまだ主を見るっていうところまで行っていないって思うことがあるかもしれませんけど、やがてこの方々が神様と出会ったように、私たちのうちにも同じように神様が私たちに出会ってくださるっていう、 それは本当に大きな恵みだなって、この人たちの感動を私も一緒に共有することができるように神様は整えてくださる。先に行かれた方々は主を見た、私はまだそこまで主を見たって言い切れない。でも大丈夫です。やがて私たちも同じ喜びの中に神様が導いてくださるっていうことがイエス様の愛です。ですからイエス様は、信じないものではなく信じるものになりなさい。今日の聖書の箇所を選んだ理由っていうのがあります。私はある時、夢でだと思うんですけれど、こう、うたた寝というか、少しこう、横になっている時にですね、信じないものではなく、信じるものになりなさいって、なんかどっかから聞こえてきた。まあ、神様の声でなかったんですけれど、母親の声のように気がしたんですね。信じないものじゃなくて、信じるものになりなさい。まあ、よく言われたような気がいたします。なんかイントネーションがあるんですね。それを思い起こして、なんか言われたような気がしたんです。そうだなって、まあ私もクリスチャンですし、もう長年信仰生活っていうのはやってるんですけれども、いろんな私たちの生活の時、今の私たちの社会、いろんな私たちの生活、信じないものじゃなくて信じるものとして生きていきなさいって呼びかけられているような気がいたしました。信じるものっていうのは何かっていうと、クリスチャンになりなさいとか洗礼受けなさいとか、そういう人じゃないんです。どんなことがあっても神様の慈しみを信じる人になってほしいって、この世の中の社会不安を見ると、私たちのこのからの生活どうなるんだろうかって、私も健康ばかりではなくて、いろんな病というか、今までとは違うものを経験する時もある。だんだん形や姿っていうのは変わってくる時って、私たちは生きていけばありますね。でも信じないものとして生きるんじゃなくて、信じるものとして生きていくならば、本当に幸いな導きを私たちは受けるって。信じる者は希望をいつも見つめている人です。神様にある希望をいつも信じている人です。大丈夫、今こういう状況だけど、神様がいてくださるならば、私の人生を一つ一つ導いてくださるって信じる者です。信じないっていうのは、その人の辛さでもありますね。どうなるかわからない、信じられない、この先の希望だって、私はどんなことがあるか確証、そんな希望を確信することはできないって、だんだんだんだん後ろ向きに人生っていうのがなってくるっていうことがありますけど、天国に行かれた方々の思いを見れば、本当に前向きに天の御国に今おられる。そして天の御国から私たちにメッセージを語ってくださるとするならば、あなたは信じるものとして生きていきなさいね。この世の中は真っ暗になるかもしれないし、人の愛はいろんな形を変えてしまうことがあるかもしれないけれど、あなたには信じるものとしてこれから生きてほしい。それがイエス様が私たちに語られたことでもありました。28節、トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。29節、イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。見て信じるっていうこと。天に行ったら見て信じるっていうことがあると思いますけど、でも見ないで信じるっていう道があるんだなって、イエス様の言葉を聞くとですね、わかります。どうやったら見ないで信じるんですか、そんな難しいこと、大変なこと、私にはできませんって感じてしまうような言葉かもしれませんね。でも私はとても不思議なことを経験するんですけど、 私が信仰があって知恵があって神様をよく知っているから見ないで信じるものになったんじゃないっていうのがよくわかるんです。不思議なんです。でも今私は本当に天の神様の祝福を信じています。何か見たんですか？イエス様に出会ったんですか？何かいいことがあったからそうやって、思えるんですか？いや、そういうふうに思えないんです。何も見てないんです。神様のお姿に出会ったわけではないんです。でもこの世の目を閉じて心の目を神様に開かせていただくと見えるんです。神様の愛が見えるんです。私は絶対に捨てておかれないって聖書が語ってくださるんです。イエス・キリストを信じるならば救いに入れられるって聖書が語ってくださるんです。そうすると私自身の在り方がどんなに深い闇や罪に囲まれていてもキリストの十字架を見つめると信じられるんです。私はあなたを愛している、私はあなたを救うと呼んでくださる、まあ、この声が聖書の中から聞こえてくるようなそんな気がするんです。そうするとですね、神様、私は信じます、あなたの慈しみを、恵みを、愛を私は信じますって、まあ、これはそうやって告白させられていくっていうか、自分で一生懸命その言葉を言うっていうよりも本当にそうです、神様がおられることを信じてますって、自分の自然な告白として神様が私たちの心に働いてください。そうするとですね、本当に重荷は下ろして、私たちのいろんな時をこれからも経験いたしますけど、この写真に示された方々が神様のこの慈しみに守られて支えられたように、私の人生も神様の慈しみに支えられて一つ一つ導かれていきます。私たちは今日信じないものじゃない、暗闇を見るものじゃない、愛を疑うものじゃない、信じるものとして愛を信じて希望を信じて、この方々が私は主を見た、信じるものになりなさいと呼びかけてくださるその声を私も心に留めながら歩いていけたらいいなと、そういうふうに思います。一言お祈りさせてください。主なる神様、私たちの心にあなたが生きて働いてくださり、今日この日から信じる者として歩いていくことができるようにお守りください。神様の愛は決して私たちから離れることはありません。神様の恵みは決して尽きることがありません。私たちの人生もこれからいろいろな出来事が待っているかもしれませんけれど、私たちの人生の道を支えてくださる神様の助けがあります。それを信じて歩いていく私たち一人一人としていてください。その生涯を神様が豊かに祝福してください。イエス様のお名前を通してお捧げいたします。アーメン。